では次ですね。完璧な商品はないという顧客獲得思考についてお話ししていきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。世の中には完璧な商品っていっぱいあると思いますか？で、まあ完璧に近いものはあると思うんですけども、まあ完璧っていうのはないかなと思ってると思うんですね。でも多くの人が、まあ大手企業ですね。大企業でもできないことをやろうとしてるんですね。で、それは何かというと、完璧な商品を作ってからリリースしようって思ってるんですね。例えば、日本一のトヨタ自動車とか、まあ世界一のアップルのような大きな会社でも必ず欠陥があるんですね。例えば、自動車の場合だったらリコールってありますよね。で、後から直しますよね。で、パソコンの場合も、まあバージョンアップっていうのがあるんですけれども、あれ実はですね、バグフィックスって言って、まあ不具合を直してるからバージョンアップっていう形なんですね。なので、リリースした段階だったら、まだわからない問題っていうのはたくさん出てくるんですよ。でも、独立企業したばかりの人って、あとビジネスやってない人っていうのは、完璧に完璧に完璧にっていうことをしようとしちゃうんですね。で、完璧にしないと世の中に出しちゃいけないって思うんですね。で、もちろん最高な商品を出すっていう必要はあるんですよ。ただ、期限を区切ってですね、完璧な商品である必要はないんですね。で、完璧にこだわってる限り行動が止まっちゃうんですね。で、あと、完璧イコール言い訳になるんですよ。で、要は、公開することへの恐怖が引き起こしちゃうんですね。例えば、完璧な商品じゃなかったら売れなかったんだと、まあ、言い訳になっちゃったりとか、逆に、完璧じゃないからまだ出さなくてもいいっていうふうな行動をブレーキする要因にもなってるんですね。で、ほとんど、まあ、完璧な商品っていうのは、どんな大企業でどんなお金かけても作ることができないっていうのを、まず、マインドセットとして思っておいてほしいんですね。で、あともう一つポイントなのが、特に独立企業した人をですね、これから会社を回していかなきゃいけない人っていう意識しなきゃいけないのが、高額の商品、もしくはリピート性の高い商品を扱うっていうのがポイントなんですね。で、世の中でビジネスがうまくいってない人っていうのは、低単価の安売り商品をやってるんですね。だから常に新しいお客さん探して探して探してってやっていって貧乏なんですね。で、なぜかというと、新規客っていうのはお金がかかるんですね。で、既存のお客さんに次の商品を売れば、広告費はかからないんですよね。要は利益が残りますよね。なので、その独立企業した時っていうのは、まあ、新規と既存っていうのを分けて、キャッシュが必要なんですが、低単価のものを扱ってしまうと、キャッシュが回らないんですね。で、広告費とかかけれないとか、あとはそう新規のお客さんが集めれない。で、次の商品開発ができないとか、広告が打てないみたいな感じになるんですね。なので、できるだけリスクっていうのを下げていって、高額な商品を扱うっていうことですね。で、あと別の章でもお話ししたんですが、収益商品と集客商品を分けるっていうことですね。で、低単価を扱いたいんであれば、まあ、低単価だけで収益を得るっていうモデルじゃなくて、低単価を集客商品にしちゃう。ですね。要は、集客商品を低単価で集めて、そこから高額商品を買ってくれる人を集めるっていうか、そこに高額商品を売るっていうことですね。で、そういう収益モデルにしないと会社っていうのはうまくいかないんですね。で、これは長いこと会社を運営している人が口を揃えて言うんですが、必ずこの高額商品とか、いわゆるリピート性の高いものを扱わないと会社は潰れちゃうんですね。これも本当鉄則なんですよ。例えば、僕が今、自由が丘に住んでいて、本田健さんっていう方、たまにスーパーでお見かけするんですが、あの方は、自己啓発、まあ、ビジネス書でかなり有名な大御所なんですね。で、あの方っていうのは、数千円単位の会員さんが何万人といるんですよね。で、それだけで、報酬何億とやってらっしゃると思うんですが、あの方は結局、まあ、本田健なので、本田家ですね。本だけを出していって、で、見込み客さんをいわゆる1000円とか1500円で集めていって、で、そこから情報を取って、その高いコースに入ってもらうっていうことをやってるんですね。で、こういう形で継続課金とかですね、その後ろに高額単価っていうものがあるから、この低単価でもどんどん集めていっていいという形ですね。まあ、そういう形で、集客商品、収益商品っていうのを分けて考えていくっていうのは、これ一つの例ですね。で、あともう一つですね、ちょっと注意点があって、代理店なんですよ、それが。例えば自分で商品作れないってなったら、まあ、代理店になるんですね。で、もちろん代理店っていうのはいいものではあるんですが、まあ、多くの場合は売れないものが多いですね。 で、要はですね、まあ、冷静に考えると、売れないから代理店を募集してるんですね。本当に売れて、ガンガンガンガン儲かるものだったら、代理店なんて募集する必要ないですよね。で、まあ、そもそも、営業は自分でやりますよね。儲かってたら。で、あと代理店に手を挙げるような人っていうのは、営業力がない人なんですね。要は、営業力もあって、いい商品作れるんであれば、まあ自分のところでやればもう全部儲かりますよね。で、あと、代理店って言ったって、大体もう3割ぐらいが報酬なんですね。で、これがまあ自分で用意すれば、もちろん原価はかかりますが、全部自分の取り分ですよね。で、あなた、例えば紹介って、今やってらっしゃいますかね。で、やってる方であれば、その報酬って大体どれぐらいですか？大体、まあ、利益の10%とか、まあ、20%とか、そういう形で代理店っていう感じですよね。なので、逆に、代理店やる場合って、大体、10%とか2割ぐらいしかもらえないんですよ。で、小遣い稼ぎだったらいいんですけども、まあ、独立企業して2割しか利益ないって、本当大変ですよね。なので、そうやってやってると、うまくいかないんですね。なので、その代理店モデル、で、うまくいってるところって本当わずかで、うまくいってるところ何やってるかというと、OEM モデルっていう形で、名称を変えて、自分は8割ぐらいの利益取って、まあ2割ぐらいを大元に渡してる。そういう会社だったら結構うまくいってるんですね。まあそういう形でちゃんと見極めないといけないっていう形ですね。で、そういう形でちゃんとどこに手出すのかっていうところですね。っていうところをちゃんと見極めとかないと、まあうまくいかないんですね。だから代理店やってもうまくいかないっていう人もちゃんといるので、ちゃんと見極めが大事だよということですね。なので、そこちゃんと思っておいてください。で、もし代理店、やるんだったら、今もう顧客リストを持ってる人だったらいいんですよ。で、顧客リストっていうのは、まあ自分のもうアプローチできる人たちですね。その人たちにポンとアプローチできるのがいいので、まあその顧客リストを持ってるかどうかっていうのが、まあ代理店でやるっていう、一つの基準ですね。なので、ぜひですね、そこをちゃんと意識しておかないと、いわゆる儲け話で儲かりますよ、みたいな。で、またその商品ありきで行くと、まあうまくいかないっていう形なので、まあぜひですね、あなたのビジネスを回すためには、この高額な商品とか、リピート性の高い商品を扱っていかないといけないということで、で、完璧な商品はない。いうところですね。そこを単純に必ず意識してビジネスを組み立てていくっていうことをやってみてください。では、ありがとうございました。